今日はこの後、幼児洗礼、信仰告白、洗礼、また転入会式が行われます。15名の新しい神の家族がですね、私たちの群れに迎えられる本当に、嬉しい、礼拝です。今日の聖書の箇所は、そうした私たちにふさわしい、聖書の箇所だなというふうに思いました。神様の言葉が持つ力ですね。また、そうした力ある御言葉を私たちどういうふうに受け止めるのか、本当に基本的なことを教えている箇所だと思います。で、今日はこの箇所から一緒に御言葉に聞き入っていきたいと思います。マタイの福音書8章を見ますと、今日の舞台はカファルナウムです。ガリラヤ湖畔の町ですけれども、1月にそこに行った時にですね、写真を撮ってきました。印刷していただいたんですが、あんまりよく、何の写真かわからないような状況ですけれども、左の2つの写真がですね、カファルナウムにある街道の写真、街道跡の写真で、一番右側の写真がペテロの家だと言われている写真ですね。カファルナウムに1つしか街道がありませんので、ですので、この街道で、ここでイエス様が説教されたんだと。それはかなり、確かなものですね。それで、道を挟んで、その民家の、遺跡があるんですが、そこから、漁師の道具が出てきたんですね。漁をするための道具が出てきた。ですから、漁師の家だと。で、多分、ペテロの家だろうと言われている、家の写真が、ここにあるものです。今日はそうしたカファルナウムで起こった出来事ですけれども、もう一度ですね、あらすじを見ていきたいと思います。聖書をお持ちの方は8章の5節6節をご覧ください。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言ったとあります。一人の百人隊長、ローマ軍の百人隊長です。カファルナウムの町は、ユダヤの町なんですけれども、当時はローマ帝国に支配されていました。その関係で、この地にローマ兵がですね、駐屯していたんです。で、今日ここに出てくる百人隊長は、その小部隊の隊長として、任務についていた人だったと思われます。で、その百人隊長のしもべ、つまり部下がですね、中部で家に寝込んでひどく苦しんでいるというわけです。実は同じ出来事を記録したルカの福音書の方を見ますと、7章に出てくるんですけれども、病気で死にかかっていたっていうふうに書かれていました。ですからかなり緊急性を要する事態だったと思います。で、そうした中で、日頃この百人隊長も、イエス様の噂を耳にしていたんでしょう。そのイエス様が今自分たちの町、カファルナウムにおられる。その方だったら部下の病気を何とかしてくれるに違いない。そうした信頼をもとにですね、彼はイエス様に懇願したんですね。するとどうでしょうか。イエス様はですね、その百人隊長の求めに応じて、私が行って癒してあげようというふうに言ってくださったんですね。私だったらすぐにじゃあイエス様お願いしますっていうことになるんですが、ところが、このイエス様の申し出に対して百人隊長はそれを断るんですね。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと言って、お断りしたわけです。もったいないというか、何と言っていいかわかりませんけれども、なんで百人隊長は断ったんだろうか。二つの理由があったのではないかなと思うんですね。一つはですね、やはり彼自身が本当に謙遜な人だったからだと思います。今日の出来事を記録した、同じ出来事を記録したルカの福音書を見ますと、ルカの福音書の方では、百人隊長が直接イエス様のところに行くのではなしにですね、長老が百人隊長とイエス様の間に入って中を取り持って、その長老を通して、百人隊長のことを、その部下のことをお願いするというふうになってるんですね。それどういうことかというと、敵国のローマ人であったにもかかわらず、助けてあげたいと思わせるような人物が、今日ここに出てきた、百人隊長だったということですね。ですから彼は本当に謙遜だったと思います。で、二つ目の理由は何かというと、 百人隊長自身がですね、ユダヤ人でなくて異邦人だったということですね。確かに、ローマ帝国という、まあ、権力というか、そういうものをバックにあったんでしょうけれども、でも実際に駐屯している、そのカファルナウムはですね、ユダヤの町でした。ですから自分たちローマ人はですね、マイノリティですね、少数派です。しかも、ユダヤ人の人たちは、本当に誇りが高いというか、ユダヤ人以外の人たちを、まあ、異邦人としてですね、第二級の人たちとして、まあ、見ていたわけですね。で、そういうものを肌で感じながら、この百人隊長は生活していましたので、お願いする相手も、まあ、ユダヤ人、イエス様ですね。ですから、自分は異邦人、相手は、まあ、ユダヤ人ということで、本当に、この、皆さんの基準からするならば、私は異邦人ですけれども、祝福の外にいるものなんですが、まあ、イエス様、お願いしたいんですということで、まあ、お願いしたんだと思うんです。で、話を元に戻しますと、片方ではですね、百人隊長は、私はあなたを自分の屋根の下に迎え、お迎えできるようなものではないということは分かっていました。ただもう片方では、まあ、部下は死にかかっていたわけですね。で、そうした中で彼が考えたことは何か、まあ、そこに彼の信仰があったわけですけれども、八節を見ますと、一言おっしゃってくださいってこう言ったんですね。一言おっしゃってください。お言葉をください。御言葉をくださいってこう言ったんです。そして続けて語りました。9節。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えば、その通りにします。こういうふうに言いました。つまり、神様の権威のもとにあるあなたが、神様の言葉を権威を持って語られるならば、私の部下の病気は必ず癒される。まあ、彼は、そうに確信していたっていうんですね。で、これに対して、イエス様はどうなさったか。聖書を見ますと、百人隊長のこの信仰を称賛されたわけなんです。で、その信仰の通りのことが起こった。まあ、13節を見ていただきたいんですが、そして百人隊長は言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。イエス様の言葉の力が現れる出来事、百人隊長に言葉が語られて、そして百人隊長がそれを受け止めた、その時にですね、そのしもべは癒された。まあ、そういう出来事が起こったんだっていうことを、今日の聖書の箇所を私たちに伝えています。まあ、これが、まあ、今日の話のあらすじですね。で、今日は、まあ、このご一緒に読んでいるこの聖書の箇所を通してですね、二つのことをご一緒に考えてみたいと思うんです。一つは何かというと、まあ、今日のテーマ、神の言葉が持つ力っていうことですね。神の言葉が持つ力。まあ、今日は旧約聖書の箇所、朗読箇所、有名なイザヤ書の御言葉を読ませていただきました。聖書をお持ちの方はですね、もう一度開いていただけたらと思うんですが、イザヤ書の55章、1153ページ、その10節と11節に、神様の言葉はこういうものだというふうに聖書自身が語っている言葉が出てきます。イザヤ書55章の10節と11節ですね。雨も雪も、ひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは、私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神様が雨を降らせ、また神様が降らせる雪がですね、大地を潤し、芽を出させ、人々に収穫をもたらす。で、それと全く同じように、神様の口から出る、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らないんだって言うんですね。必ず、神様が望むことを成し遂げ、神様がその言葉に込めた使命を果たして帰ってくるんだと。で、これが、神の言葉が持つ力だと。聖書はそういうふうに教えるわけなんです。 で、このことを私たちが信頼できるかどうか。で、それが今度、その言葉を受け止める私たちの側に与えられている課題ですね。聞くもの、聞く耳のあるものは聞きなさいっていうふうにイエス様おっしゃいましたけれども、どういうふうにそれを聞くか、どういうふうに受け止めるかと。これは私たちの側の課題となってきます。まあ、今お話したことは本当に大切なことだなと思うんですけれども、私たちの側の受け取り方次第で、神の言葉が神の言葉にならないことがあるんだって言うんですね。力を持っているはずの神の言葉が、その力を発揮できないことが起こりうるんだ。では、それはどういう時なのかっていうことなんですが、もう一度、マタイの方に戻りますが、この13節でですね、イエス様なんておっしゃったでしょうか。イエス様は、あなたの信じた通りになるようにっていうふうに言われたんですね。あなたの信じた通りになるように。つまり、私たちがどういうふうに信じているか、私たちの信仰がイエス様によって問われたということですね。私は説教の準備をしながら、この関連で思い出す聖書の箇所があったんですけども、それはこの後、マタイの13章に出てきますけれども、イエス様が、ふるさとのですね、ナザレに里帰りされた時の話が出てきます。で、その日はちょうど安息日でした。ですので、イエス様も会堂に入って、そして聖書から教え始めたんですね。すると人々は驚いたんです。何に驚いたかと言いますと、小さい頃からよく知っているイエスがですね、こんな立派な教えを語るようになったってことに驚いたんです。自分たちが知っているイエスと、今自分たちの目の前に立って語っているイエスがあまりにもかけ離れた存在であることに驚いたんですね。で、その人々は言いました。まあ、今日説教のアウトラインにそこを映してきましたけれども、この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆、我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。皆さんいかがでしょう。久しぶりに地元に戻るとですね、小さい頃から知っている、まあ、自分のことを知っている人たちから、まあ、子供扱いされることがありますね。昔から知っているおじさんとかおばさんたちが50にもなる私を捕まえて、まあ大きくなったわねとか言われることがあります。で、全然レベルは全く違うんですけれども、ある意味でこの時のイエス様もですね、同じように扱われたのではないか。つまりどういうことかと言いますと、ナザレの人たちがですね、自分たちの理解の範囲の中にイエス様を押し込めようとするんだけれども、それが収まらないっていう状態ですね。うまくフィットしない。現実に見ているイエス様と自分が知っているイエス、そこにギャップがあるっていうことです。福音書を書いたこのマタイはですね、その出来事を説明して、このように人々はイエスにつまずいたっていうふうに書いていました。つまずいてしまった。つまり、ナザレの人々は驚いただけではなくて、イエス様につまずいてしまった。そして同じ出来事を記録しているマルコの福音書はですね、そのつまずいてしまった人々を見たイエス様の反応も伝えているんです。なんて書いてあるかというと、イエス様は人々の不信仰に驚かれたっていうふうに書いてありました。ナザレの人々はイエス様の姿を見てつまずいた。そのつまずいている人たちの姿を見てイエス様はその不信仰に驚かれたっていうんですね。まあ、いつもお話しすることですけれども、不信仰っていう言葉は信仰がないと書きます。しかし聖書が言うところの不信仰っていうのは信仰がない。まあ、そんな言葉ありますが、いわゆる無信仰っていうことじゃないんですね。ナザレの人々には信仰があったんです。ですから安息日にみんな礼拝しに街道に集ったんですね。その人たちがつまずいたんです。信仰がなければ安息日に街道には行きません。こうして礼拝堂に集ったわけですね。つまり聖書が言うところの不信仰っていうのは、 そんなことありえない。そのように言って、自分の常識とか自分の経験で神様の言葉をこう枠付けようとする。神様の言葉を割り引いてしまう。その信仰の姿を、まあ、聖書はですね、不信仰っていうふうに言うわけですね。信仰はあるんだけれども、私のこう範囲の中でこう割り引いてしまう。あるいはそれに閉じ込めようとする。で、イエス様は今日の聖書の箇所でですね、あなたが信じた通りになるようにっていうふうにおっしゃったんですね。つまり、その人の信仰、そんなことありえないという信仰の通りの結果が、その通りになるようにっていうわけですから、それが、まあ、残るだけになるわけです。あなたの信じた通りになるように。で、そのようにして、あのナザレにおいて力あるはずの神様の言葉が神様の言葉にならないということが起こった。イエス様は他の町とか他の村で力ある技をたくさん行われたんですけれども、なんとこのナザレではですね、一つの奇跡も行うことができなかったっていうふうに聖書に出てくるんですね。いかがでしょうか。今の時代は言葉のインフレの時代というふうに言われます。先週、安倍総理大臣の演説を聞きながら、ちょうどこの説教の準備をしていましたので、どっかですね、こう、なんか虚しく響くものがありました。皆さんどういうふうにお聞きになったでしょうか。私たちの身の回りで言葉のインフレが起こっている。様々な出版物、テレビ、またネットを通して言葉が氾濫しています。で、その結果、言葉もですね、もう情報と同じように、もう使い捨てになってしまうわけですね。でもどうでしょうか。今日のイエス様の言葉、そして実際に私たちが経験している神様の言葉を知るときに、このような今の時代あってもなおですね、今日、長老が一番最初のところでお祈りくださったように、今年の主題聖句、あなたの御言葉は、私の道の光、私の歩みを照らす灯火と、本当に告白し信じることができるものはなんと幸いかなと思うんですね。それがまず一つの点です。そしてもう一つ、まあ今日お話したいと思うんですけれども、それは何かというと、この鳥なしの祈りの力っていうことですね。もう一度、8章の13節を見ていただきたいんですが、ここでイエス様は100人隊長に何ておっしゃったか。帰りなさい。あなたが信じた通りになるようにっていうふうにこう言われたんです。そのように、主が力ある言葉をかけられると、本当に不思議なことですけれども、物理的に遠く離れた、そこにいた部下の病気がですね、その時癒されたっていうんですね。つまり、イエス様の言葉の通りになった。で、ここで私たちが注意しなければならない、まあ今日注意したいなという点はですね、このしもべの癒し、この部下の癒しが、部下自身の信仰によったのではなくて、あくまでも、百人隊長の信仰によって引き起こされたということを、まあ、今日のところ伝えているわけですね。しもべの癒しが、私たちの言葉で言うところの、百人隊長の鳥なしの祈りによったっていうんですね。いかがでしょう。私は牧師ですので、祈ってくださいっていうふうに頼まれることがよくあります。今日も9時の礼拝が終わって、一つ祈ってほしいことがあるんで、午後ちょっとどっかで時間取ってほしいんですけどって言って、約束をしました。そうしますと私たちはこう、まあ、メモしてですね、まあ、そのことを祈るわけです。私たちの修法に、まあ、この共同の祈りもそうした祈りの課題がたくさん書かれていますね。また今日も3時から、鳥なしの祈りの奉仕の方たちが10月に行われますそのセミナーの鳥なしの祈りのセミナーのための準備の会が持たれます。お祈りですから私たちなかなか誰がどういうふうに鳥なしてくださっているのかわからないんですけれども、本当にいろんな形でみんながこう祈り合ってですね、私たちが支えられているなと思うんです。教会の中に家での鳥なしの祈りという奉仕があって、そうした方たちが教会の働きとか、牧師とか職員とか、そして家族のことまで、まあ、祈ってくださっているので、まあ、私たちは支えられているわけですね。 私は進学校を卒業した頃ですね、若い頃、もう、本当に今から、その頃のことを思い出すと恥ずかしいなと思うんですけども、本当にしょっちゅう、風邪をひいて寝ていました。ですから最近、昔のことを知ってる方はですね、先生最近元気になりましたねと、健康になりましたねって言ってくださるんですけども、本当にそうなったなと思うんですね。長野県の川上村で、ボイスカートのキャンプがありました。で私はそこで、礼拝のご用をするようにって言われて、その同行したんですが、着いた途端にですね、なんか調子が良くなくなっちゃったんですね。もうなんか急に高熱が出てしまったわけです。で、当時団員長をなさっていた、お医者さんの高橋先生がですね、帰った方がいいっていうふうに判断してくださって、私はもうそのまま先生と一緒に何もせずに戻ってきたっていうことがありました。まあその時のことを今でも当時のスカウトたちからからかわれたり冷やかされたりすることがあるんですけども、でも最近は本当に風邪をひかなくなりましたって言って、来週引いて、ここに立てないといけないんですが、まあ本当に昔に比べるとですね、熱を出さなくなったんですね。でもこうして私たちがこの礼拝に集うことができる、あるいは牧師が説教の奉仕ができる、それはやはりこう取りなされているからだなということを改めて思うわけですね。今日のイエス様の言葉によりますと、私たちが他の人の悩みや苦しみのために真剣に祈るときにですね、その人が、その本人が信仰を持っていようがなかろうと、主はその私たちの祈りを聞いてくださるっていうんですね。で、この事実は、信仰を持たない人に取り囲まれて生活している今の私たちにとって大きな慰め、大きな励ましなのではないかなと思いました。しかもですね、聖書を見ますとそれだけじゃないんです。今日二つ聖書の言葉をここに引用しましたけれども、私たちのうちに聖霊が宿ってくださって、私たちは神の宮にされていますけれども、聖霊が宿ってくださって、そして私の本当のニーズですね、私の中にある本当の必要を知って、今このタイミングで一番適切な取りなしの祈りを捧げてくださってるっていうことがあるんですね。この聖書の言葉を読んでみたいと思いますが、意味をちょっと考えながら読んでみたいんですが、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。ですね。私はチョコレートが食べたいと神様にお祈りするかもしれませんけれども、聖霊はですね、お前に今一番必要なものはチョコレートじゃなくて野菜だと言って、野菜が与えられるようにっていうふうに取りなしてくださるっていうことですね。もちろんそれがピタッと一緒になったときに、私たちの祈りは叶っていくんでしょうけれども、私たちの状態を私たち以上に知ってくださっている霊が取りなしてくださっている。そしてそればかりではありません。イエス様自らもですね、今、父なる神様の右に座して何をしてくださっているかというと、取りなしてくださっている。それがこのロマ書の8章の、34節に出てきますね。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。でありますね。まあ私たちは祈りながら、祈りが聞かれないっていう経験もするわけです。でも私たちが祈ってて、そして聖書を読んで、だんだん知らされるのは、その聖霊が、またキリストがですね、私の必要を知って、こう取り出してくださっている。その祈りを私たちがだんだん知らされていくわけですね。最初はチョコレートがいいと思ったんですけども、だんだん、あ、やっぱり野菜が必要なんだと。そういう祈りが祈る中で私たちがこう変えられていって、そして主が取り出してくださっている祈りと一つになった時にですね、私たちの祈りが聞かれる。また、そうしたことをこう超えて私たちの祈りが聞かれるっていうことを、まあ、聖書は私たちに教えているように思います。私たちは 力ある神の言葉を信じ、そしてキリストと聖霊、そして主にあるお互いの取りなしに私たちは支えられながら、こうして日々過ごすことができている。そしてこの新しい週もですね、その信仰の歩みを進めることができる。ぜひその恵みを覚えながら、またその恵みに感謝しながら、新しい一週間へと派遣されていきたいと願います。お祈りをいたします。